記事にできない金融裏話。
会社の愚痴ってめちゃくちゃたくさん言う場はいっぱいあるんですけれども、自社のいいことって言う場所がないんですよね。本当にそうなんですよ。
確かに橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
橋本さん、最近はどちらに出張に行かれましたでしょうか。
最近はですね、群馬のですね、富岡製糸場っていうところ行ったんですよね。富岡市なんですけど、まあ、近くにこの安中市っていうのもあってですね、安中梅スイーツっていうのがありましてですね、梅がですね、有名らしくて、梅を使ったそれジャムだとか、ゴーフレットっていうんですか、ああいうのがですねあってですね、
梅のクリームが挟まっていて、
そのいろいろあったんですよ。まあ、それはそれでね、いろいろあったなと思ったんですけど、ちょっと私がびっくりしたのがですね、群馬県のそのよろず支援拠点のですね、チーフコーディネーターの瀬子さんっていう女性の方がいらっしゃるんですね、この方にお連れいただいたんですけど、カフェがあるんですよね。ランランカフェっていうですね、これ幹線道路沿いのカフェがあるんですよ、
なんか気分が上がりそうなお名前のカフェですね。
そうなんですよ。これがですね、3段重ねのこれパンケーキですか、メレンゲ状のですねクリームが乗ってて、でいちごがこの添えられてるですね、いやすごいボリューミーな、あのパンケーキをいただきまして、
厚みのあるパンケーキですね。
これ美味しかったんですよ、ちょっと一人で食べきれなかったんで、瀬子さんとこれちょっとシェアしたんですけど、これはねちょっとねびっくり。ランランカフェで、もともと足利銀行にいらっしゃった方が女性なんですけど、辞められて、今そこで働いていらっしゃってですね、
お店開かれたんですか。
なんかね、このコンサートとかもそのお店の中でやったりとかして、すごくおしゃれなところで美味しかったんですよ。
そして地域の方ともねつながりを持つカフェなんですね。
そうなんです。これはねベリーベリーパンケーキっていうらしいんですけど、この人も美味しかったです。
ベリー系のジャムが乗っているっていう。
そう、あとですね、富岡製糸場の外にあるんですけど、吉田七味って言ってですね、七味唐辛子の七味ですね、で明治29年創業っていうですね、もう歴史のある、
長年味を守ってらっしゃるんですね。
そうで、ここも富岡製糸場で働いてらっしゃった方が、おそらく買っただろうなと、お土産とかにも買ったんだろうなと思われる、本当にあの昔からある七味屋さんがあったりとかですね、まあでも一番美味しかったのはベリベリパンケーキ、
結構あの富岡製糸場にね行かれる方もいらっしゃるでしょうから、ちょっと足を伸ばして ね周辺のお店を回られると、またその年の良さがね見えてくるかもしれませんね。
ぜひ。
さて、今回のゲストはリンクス人事コンサルティング代表の園田直子さんです。
はい、園田さんはですね、2020年のコロナ禍、企業支援をされている方を発掘中に出会ったんですけれども、園田さんはですね、人事から会社をこの元気にするっていうことで、まさに今人手不足ですよね。金融機関もどこも今人手不足なんですけど、どのようにこの人手不足問題に向き合って、で人事の問題から組織をこれ元気にしていくと、どういう活動されているのかっていうのをですね、ちょっとじっくりとお伺いしたいなと思ってます。
後ほどじっくり伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは、地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
形なき担保で問われる貸し手の責任。
形なき担保、これはどういうことなんでしょう。
形なき担保っていうのは、あの無担保じゃないですね。担保がないって意味じゃなくて、形がないっていうだけの話。じゃあ形があるっていうとですね、まず不動産担保、不動産はあの動かない不動産ですね、のでこれは形がある担保で、もう一個ですね、あんまりまあメジャーじゃないんですけど、和牛とかですね、ワインとか、 こういう動産担保っていうのもあるんですよね、
はい、今まではもう見えるものに対して貸す、
うん、そういうことです、
ということですね、
はい、で来年からですね、はい、あと1年後にこれ導入がこれ迫ってるんですけれども、企業価値担保権っていうのが導入されることになったんですね。
この企業価値担保権っていうのはそもそもどういうものなんでしょう、うん、
は
い、
これは将来入ってくるであろう将来キャッシュフローっていうんですけど、はい、将来の資金ですよね、お金、これが間違いなく入ってくるならば、じゃあそれは担保とみなしてあげようっていうことなんです。不動産担保とか動産担保っていうのは、もしお金が返せないっていうなら担保で回収することができますよね、
はい、
企業価値担保権っていうのは売ることはできないんですよ。これを売ってお金を回収することはできないんです、
はい、
うん、不動産担保とか例えば動産担保っていうのを考えてみたときに、はい、その担保見合いのお金を貸しても銀行は貸した瞬間お金を引き当てる必要はないんですね、うん、逆を言うと無担保の時に信用力のない会社にお金を貸すと、日本のこの引き当てのルールからするとですね、例えば 70% 損失計上しなきゃいけないっていうのがあったりするんですよ。例えば1億円貸しましたと、貸した瞬間7000万円損失を計上しなきゃいけないんですよ。
ということは金融機関も貸したくないっていうことですよね。
いや貸したくないですよね、それじゃあね、うん、でもこの会社間違いなく将来この事業の延長線上にこれぐらいのキャッシュが生み出されるよねっていう確証があるなら、貸した瞬間お金を損失計上しなくていいよっていうのが企業価値担保権なんですよね、
はあ、うん、そういうことなんですね、
はい、なので回収はできないけれども、これ間違いなくこの事業って成長するよねと、なのにお金をこれまで実は貸すことができなかったんですよね、銀行って。一見するとですね、金融機関の立場に立つと回収できないからそんなの使い物になるのって思いがちじゃないですか、
はい、
でもね、よくよく考えてほしいんですよ。例えばその不動産担保とか動産担保って回収できるわけじゃないですか。回収できるってことは貸した瞬間、まあ、3年後会いましょうとかね、もうあの浜田さんに貸して、じゃあ3年後会いましょうと、その3年間浜田さんが何を してようと私の知ったことじゃないと、
貸し手と借り手がそんな密にならずにそのまま平行線で進んでいくっていう、
そうするとこの企業と金融機関の距離感が空いてしまって、はい、企業がまあ金融機関の助けも得られずにあの事業に失敗したりとか、でも金融機関知ったことじゃなくて、なぜなら不動産担保を取ってるからですよね。
借り手からしたらアドバイス欲しいですよね。
そうなんですよ。一見すると不動産担保がないと危ないんじゃないのって思いがちなんですけど、いや確かにね、金融機関は不動産担保を売って回収することはできるかもしれないけど、企業の側からすると事業を一緒に伴走して見てほしいわけですよね、実は。だけども金融機関からすると不動産担保を取ってお金を貸した瞬間、金融機関にとってそれはね、ゴールなんですよ、終わりなんです。さよなら、もう浜田さん私はもう用が済みましたと。でも企業はお金を借りてからがスタートじゃないですか、
はい、
ところが金融機関は不動産担保って言った瞬間ゴールになっちゃうんですよ。
本当は伴走してほしいのに、
ですよね。ところがですね、企業価値担保権っていうのは先ほど申し上げたように回収することができないということはですね、貸し倒れられるとこれ困るわけですよ。貸した瞬間は損失出ませんよ。本当に返せないってなったら当然これは損失が出ますから、
はい、
これは金融機関は、いや自分事として、いや浜田さん事業内容どうなってますかと、まさか赤字仕事に手出してませんかと、もうちょっとこれね価格改定したらどうですかと、いや人手はちゃんと確保されてますかと、いやこの事業はこういうところに省力を増やした方がいいんじゃないですかって、いろいろね金融機関もね、あのおせっかい焼きますでしょ。
目をかけないと、
いやそうですよ、
損失につながっちゃいますもんね。
そうですそうです。それが企業価値担保権のこれ政府の狙いなんですね、
はあ、そこで金融庁が今回動いたっていうことですか。
そういうことです。これ4月の28日なんですけれども、はい、企業価値担保権を使った時の引き当ての出し方をどう考えるかっていうですね、3つの方策みたいなものを金融庁が案として出したんですよね、
はい、
これに対してパブリックコメントを今その募集してますということで、この検討ペーパーっていうのを金融庁が出したんですね、
はい、
まずはですね、アメリカ方式にするのかどうか、日本も、日本の場合はですね、はい、2段階方式でこの引き当てっていうのを対応するんですね、
うん、
まずはですね、事業者企業をですね、格付けするんです。この企業は正常先、この企業は要注意先、この企業は破綻懸念先、
ちゃんと精査するんです
ね、この企業は実質破綻先。これはですね、どうやって決めるかというと、はい、返さなきゃいけない借金を過去の返済能力で割って、
はい、
10年以内に返せるなら正常先、うん、10年以上なら要注意先、20年以上かかっちゃうなら返済に、破綻懸念先っていうふうにまず分類されちゃうんですね。
過去の信用を見てるんですね。
そういうことです。過去情報で判断されちゃうんです。じゃあその次に このじゃあ例えば浜田企業ってのがあったとしたらですね、はい、そこの今回のこの借金をですね、債権をこれ分類するんです。まず浜田さんに担保はあるかどうか、担保がないっていうならじゃあこれは引き当てが発生しますねっていうふうにこれ債権分類っていうのが発生するんです、はい、つまり日本はまず債務者区分っていうふうに、この事業者を区分します、
はい、
第2段階で債権を分類するんです。この2段階方式が日本の特徴なんですね。ところがアメリカはですね違うんです、はい、アメリカは債務者区分っていうのはしないんです。事業者をいわゆるこの差別的に区別するんじゃなくて、
はい、
案件ごとの事業で見るんです。今回の事業はどういう目的でこれだけのお金をご融資をお申し込みなんですか、この事業ってどういうふうにお考えなんですかっていうふうに浜田さんが何者かじゃなくて事業ごとに判断するんです。日本は違うんです。まずは浜田さんという人間が信頼できるのか、もし浜田さんという人間がいやもう私は浜田さんのこと信頼してますけど仮に金融機関がですね信頼できないってなったら浜田さんが何をしようがまず信頼できないっていうふうにフィルターがかかってみるんですよ。これを変えようっていうのがまず日本の考え方がアメリカと同じやり方にするか。でもう一案がメガバンクもやってるんですけど、はい、プロジェクトファイナンスって言って、
はい、
例えば東京のなんとかモンヒルズとかあるじゃないですか、はい、虎ノ門ヒルズとかね、なんとかヒルズみたいな感じで、案件ごとにこの事業案件ごとに、担保はないんだけれども間違いなくこれ収益生むよねって言った時に、はい、プロジェクトファイナンスっていうふうにこれをすることによって引き当てをしなくていいよっていうやり方もあったりするんです。
見込みをちゃんと計算して。
そうです。でもう一案があって、はい、もう一案はですね、これちょっとあの理屈っぽいなって感じがするんですけど、はい、これまで通りの日本の2019年の12月に廃止しちゃったんですけど、
はい、
20年間続けた金融検査マニュアルっていうのがあったんですね、
はい、
でこの金融検査マニュアル通りにやることで正常先に区分できないかと、うん、つまりですね今は形ある担保はお持ちじゃないです。浜田さんの会社は形ある担保は持ってません、
はい、
でも間違いなく事業収益出るよねと将来であるならそもそも浜田さんを過去の返済能力うんぬんかんぬんは見ないで、うん、もう浜田さんは正常先だと、うん、だから浜田さんに貸すお金は引き当て金が出ないとこの3案、うん、この3案で考えてます。これもですね金融庁はどの案にするかってことを一つに決めるわけじゃないっていう金融庁は言ってるんですよ、
うん、
金融庁はですねいろんなやり方があっていいと一つの案に決めることはしないと、うん、でその地域の特性だとか金融機関の考え方それは尊重しますっていうふうにこれ金融庁は言ってるんですね。
そうするとこれまで財務内容のみで、うん、あの評価が難しいとされてきた中小企業ですとか、はい、これから挑戦するスタートアップ企業にとっては融資を受けやすくなるということが期待できそうですね。
おっしゃる通りです。そのまさにスタートアップなんて過去実績がないから、うんはい、貸した瞬間銀行は引き当てしなきゃいけないんですよ、うん、そしたらスタートアップに誰も融資しないじゃないですか、
はい、
将来有望なのにいろんなコンテストで表彰されたりもういろんなエンジェル投資家からあの、資金を集めてるのに、はい、金融機関は融資できないわけですよ。
機械損失ですよね。
ですよね。だからねまずそのスタートアップでもう一個は震災復興、
はい、
震災前は間違いなく事業収益を出してた会社これ銀行は震災があるとお金出せなくなっちゃうんですよ、うん、残念な話ですよね。
残念です、
うん、ここにも企業貸し担保権使えるんじゃないか。であとはもう一つは事業再生一回ダメになったんだけど復活してきたよねと間違いなく業況が良くなってるよねとこういう企業にも企業価値担保権を使えるよね。これスタートアップ、震災復興そして事業再生こういうところでも使えるんじゃないかっていうことでこれまである不動産担保にプラスアルファで企業価値担保権っていう世界を金融庁は増やしたと。1年後スタートしますんで不動産担保取ったから3年後会いましょう浜田さんみたいなこんなこと許されませんよね。はい、あのまさに貸して責任も問われるということだと思います。
今回のテーマは形なき担保で問われる貸し手の責任について橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト園田直子さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルをゲストにお迎えして改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストはリンクス人事コンサルティング代表の園田直子さんです。園田さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめに園田さんをご紹介いたします。 園田直子さんは社会保険労務士の資格を取得された後、22年にわたり群馬県内を中心に人事・労務を起点としたコンサルティングに幅広く従事し、これまでに数多くの新規開業支援や就業規則作成を手掛けていらっしゃいます。また従業員参画型の人事制度策定などと並行して、自社で運用できる人材の育成と体制作りを支援し、会社と従業員が共に成長する組織づくりを数多く手掛けられています。2025年4月、地域金融機関と連携して一般社団法人群馬の人事部を設立されました。
これ園田さん、
はい、
社労士っていうのはどうしてなろうと思われたんですか？
はい、
そもそも、
はい、私ですね、社労士の前にもともと大学生の頃から人事部に就職したいなってずっと思ってたんですよね。
会社のじゃなくて人事、
はい、人事部に就職したいってずっと思ってまして、もともとやっぱり教育学部だったんですけれども、学校教育よりも社会人になってからの方がずっと長いっていうような中で、人がどうやって成長していくのかだとか、そういうところにすごく興味があったんですよね。
そうですよね、
はい、
学校ってね、6年あって3年あって、はい、大学4年あって、はい、それで、おしまいっちゃおしまいだけど、
そうなんです。
もっと社会人生活って長いわけですから、
はい、
人の成長ってどうなるんだろうと。
そうなんです。でそこに興味があって会社に就職したんですけれど、はい、就職すると会社って当然移動があるじゃないですか、
はい、
今みたいにジョブ型なんて全くない時代でしたので、でその時に人事とかにずっとこう携われる仕事ってないのかなっていうふうに思って取ったのが社労士、社会保険労務士だったんです。
そういう流れだったんですね、
はい、
社労士ってどういう仕事をするんですか、一般的には、
はい、
一般的には、
はい、一般的にはなんですけれども、うん、私もやっぱり社労士は人事の専門家って取ったものの、はい、取ってからといいますか、取った時にやっぱり会社の上司からお前社労士の仕事どういう仕事か知ってるかって言われたんですけれども、どちらかというと独占業務っていうのがあるんですね。
独占
社労士しかできないっていうような業務で、はい、うん、お金をもらってフィーをもらって業としてやるのは社会保険労働保険の手続き、入社退社ですとか、うん、健康保険で病気になった出産したっていう手続きですとか、それが独占業務。
なるほど。
であとは給料計算ですとか、あとはですね、本当に就業規則を作ったりですとか、会社のどちらかというと基盤を作るというところで、比較的多いのが人事部とか総務部のない中小企業の外部人事部みたいな立場が多いんですね。
あ、なるほど、
はい、
そういうなんか基盤を固めるみたいな、
はい、そうですね、はい、
これが社労士。
はい、
園田さんも最初はそういうお仕事されたんですか？
最初はですね、群馬県の会計事務所が母体になっている労務管理事務所にいたんですけれども、そこでですね、会計事務所がクライアントで税務面をやっていて、
はい、
私が労務面というようなところで社会保険の手続きですとか就業規則ですとか、あとは本当にこう会社のやっぱりこうその会計事務所だったので、新規立ち上げっていうところも多くて、異業の診療所ですとかそういうところの立ち上げというのはかなりお手伝いをさせていただいたというところになります。
そこから年月を経て、
はいはい、
どんなふうにこれ問題意識っていうのが変わってい ったんですか？
はいはい、私が社労士になったのが2002年なんですけれど、その後しばらくしてからリーマンショックがあったんですね。
2008年
そうなんです、
はい、
で群馬県って非常に外国人労働者と製造業がすごく多い会社なんですよ。
ね、ありますね。
そうなんです、はい、で本当にリーマンショックの影響をもろに受けてですね、いろいろな会社で、本当に解雇ですとかリストラですとか、でその当時は職安の前でですね、一人組合のユニオンというのが待っていて、あなたこう離職票を見せてくださいと、その内容によってはあなた何百万円もらえますよっていうような労働紛争をけしかける人たちっていうのが
なんか CM でよくありそうな話ですけど、
ありまして、で本当私のクライアントもいろいろなところから内容証明当たり前ですとか、労働紛争ですとか、しぶれきコールを受けたりですとか、もう本当にその 1、2年、リーマンがあって時差があってその2年後くらいまでというのが本当に労働トラブルの対応というのにずっと追われてたんですよね。
そうでしたか。
はい、でそこで、そこも私なりにこうどうやったら会社をリスクから守れるのかなっていうようなところで非常に学びの経験になったりですとか、やっぱり人を会社でせっかく 縁があって勤めていただいている方を辞めていただくっていう会、あの経営者さんの苦悩みたいなところも見ながらだったんですけれども、こう大変さっていうのがすごくあって、会社のリスクヘッジのための就業規則ですとか、うん、まあ、組織作りみたいなすごくこう力を、
ま
あ、
そうね、なりますよね、はい、うん、リーマンの時ってそういうふうに企業は動いてったんですか、はい、
そうなんです。
やっぱりそのリスクヘッジをもっとこれ固めないとダメだみたいな。
そうなんです。でその後やっぱり残業未払い問題ですとかそういうのがありましたので、まあ、本当に企業をでブラック企業という言葉も出てきたっていうような頃なんですよね。で私本当にこう開業支援やってる頃に、あ、ブラック企業って会社がなりたくてなったわけではなくって、経営者が全く知らないから、知らないうちにブラック企業になっちゃったんだなっていう思いもすごくあったんですよね。
ブラック企業を目指してるわけじゃなくて、
目指してるわけではなく、はい、知らないでやってたら、え、それってブラックだったの、違反だったのみたいなことってすごく多かったので、やっぱり企業をしっかりとした体制作るって、コンプライアンスだとかリスクヘッジとかってやっていたというのが2001桁、もしくは10年の手前くらいだったんですよね、
う
ん、
なあ、そうでしたか。
そうなんです。
そこからは
リスクヘッジだけやってても会社って良くならないなっていう、もう本当に
さっきから私言うんですけど銀行と一緒でもうリスクヘッジしまくってもうなんか良くならないよねみたいな、はい、
全然良くならないんですよ、はい、で逆にこうギクシャクしてるなって、もしかしたら私って会社をこう伸ばさないような手伝いしてんじゃないかなっていう風な思いが出てきたっていうところがあるんですよね。
どういうシーンがあるんですか、なんかエピソードみたいなのあります、はい、なんか、はい、気づいた。
で一番強烈だったのはやっぱり そうは言っても経営者さんが問題社員の方ですとか、うん、そういう方を、まあ、解雇したい、退職勧奨したいってお話があった時に、あ、まあ、当時まだこう本当に社労士になって5年6年くらいの時で、経営者さんがちょっとこれ園田さん面談やってよって言われると、分かりましたって、経営者さんの代理でこうちょっと問題社員の方と面談をしたことがあったんですね、
はい、
でその時に社員の方から言われたんです、大変なお仕事ですねって、これ皮肉なんですよ大変なお仕事ですねって、私はそんなことくらい直接社員に言えない経営者のもとで話し働いてるんですねっていうことと、そんな経営者のところでお仕事されてるんですねっていうふうに言われたっていう、
そんなことも言えない経営者なんですねと。
そうなんですよね。考えてみれば私もその時一社員で、まあ、私の勤務態度だとかやってることをいつも見もし知らない、全く知らない外部の弁護士とかが来て、園田さんあなたのお仕事はねって言われたら、そりゃもう本当に信頼関係とか、なんだこの会社はって
思いますよね。
思いますよね、はい、思いますよね。
なるほど、外部の人がいきなり言われて、
外部の人が言われてということであったり、あと就業規則を作って説明会をしましたって言った時に、はい、会社が良くなるためにと思ってやったのに、その後の感想とかっていう時に会社との距離を感じましたっていうようなそんなことをやっぱりフィードバックいただいて、あ、私がやってることって全然会社を良くしてないなっていうふうにすごくこう痛感したのが本当2010年の初頭だったんですよね。
そこからご自身のキャリアどう変えていかれたんですか。
はい、マイナスを埋めるではなくて、経営者さんがどういう会社にしたいの、どういう人材が欲しいのっていうところをしっかりヒアリングをした上で人事制度を作ったりですとか、で一つはやっぱり人事制度を作っても、もう一つ中小企業ってこれ制度を動かす人と組織がないんですよね。
はい、
でその上でやっぱり制度を動かす人とか組織を作ろうっていうようなところで、かなり会社の中に入って一緒に人作り組織作りというようなことをやっていくというような風に変わっていったところです。やっぱりその経営者さんが言語化するのがすごく大事で、はい、やはり先ほどの問題社員の方もなんですけれども、社長がこの子ねちょっとうまくいかないんだよとか、みんなとうまくいかないんだよっていう、
う
ん、
いますよね、そう言って
よくおっしゃるんですけれど、何がうまくいかないんですかって、どういう場所でうまくいかないんですかっていう、で逆に私が分からなければ経営者さんもその方に注意できないですよねっていう意図で、うん、本当はどうしてもらいたいんですかって面談の時にずっとこう経営者さんにこう壁打ちをするみたいな、
あ、そういう、あ、つまり経営者の方が、はい、やっぱりうまく言語化できてないものを、はい、園田さん何とかしてくれっていう風に、はい、なんか丸投げしてたわけですよね。
そうなんです、そうなんです
経営者の方を教育されてるような感じですね。
そういうことですか
教育っておこがましいんですけど、やっぱりでもそれをするには経営者の方が社内で社員のことをしっかり見て、
いや、そうですよね、
と言語化できないですし、やっぱり雰囲気で伝えてますし、それじゃダメなんだよって言っても何がダメかが言えないから感情だけが強くなってしまって、 ラスメントになってしまったり、はい、結構それがしっかりできるとやっぱりハラスメントの指導とかそういうところもできるようになりますし、こうハラスメントがダメだよじゃなくて、これをこういうふうに変えてねっていうことが適切に言えれば、その人もやり方がわかるっていうようなところかなと思うんですよね。
なんとなくだから組織ってあるんですけど、はいはい、園田さん、私ね、お話しさせていただいてびっくりしたのが、はい、求人票とかあるじゃないですか、はいはい、今中小企業も人手不足問題ですごく悩まれてる、はい、求人票を書くこともあると思うんだけど、はい、これ求人票っていうのを園田さんはどういうふうに見てらっしゃったのか、
はいはいはい、やっぱり求人票って自社の強みですとか、その人がこのうちの会社に入ってくれたらその人の人生がこんなに良くなるよ、こう人生といいますか、まあ、その人の生活がこういうふうに変わるよっていうことをしっかり伝えるものだと思っているんですよね、うん、でやっぱり仕事も職場の内容も言語化していただきたいなっていうふうに思ってまして、でそうではないと求人票ってお給料と休日の数での勝負になってしまうので大手に勝てないんですよ。
は
で一番最初に私やってもらうのは、今の社員の方ってなんでこの会社に入ったんですかねっていつも聞いてるんですよね。
なるほど。
経営者さんって中にいるからこそ会社の良さもわからないので、そこもちょっと聞いてみてくださいと。会社の愚痴ってめちゃくちゃたくさん言う場はいっぱいあるんですけれども、自社のいいことって言う場所がないんですよね。本当にそうなんですよ。
確かにそうですね。
全然ないんです。でやっぱり私はこう自社で自分の会社のいいことを言う機会を増やしたいなっていうのが、いろいろな場面で求人票もそうですし、人事制度も人づくりとかもそうなんですけれども、やっぱり自社を誇れるようになるのってしっかり言語化して、あそこもうちの会社良かったんだっていうようなことが言えると、やっぱりその会社ってだんだんだんだん良くなっていくなと思っているので、
働く人の言語化も必要だと、
はい、必要なんです。何がどうなるのか、その人にとってどんなメリットがあるのかっていうことを言えなければ来ないですよっていうことをその人にもお伝えしときますし、
いやだって結局ですね、はい、そのなんか嘘800とは言わないけど、はい、バラ色の部分だけ言っても、はい、入った後そのリアルを見るわけじゃないですか。
そうなんです。
じゃあやめちゃいますよね。
そうなんです。で私がね、掘り葉掘りしたことを今のそのまま言ってっていうので、まあ、メモとかを渡しながら、
はあ、それって、はい、社労士の人って、はい、多くの方そんな動き方してないですよね。
珍しいかもしれないんですけれども、
なるほど、
私的には面白いし、やっぱり企業さんの何らかの価値にもつながるんじゃないかなというふうには思ってます。
なるほど、ね、
その働く人たちが自社の価値を分かってもらえるっていうところが。
わかりました。
はい、
橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
まず園田さんの今日のキーワードは経営者もだし、あと働く人もなんですけど、言語化ですよね、
はい、
まず何を思っているのか言語化できないことには相手にその思いを伝わらないし、相手の理解を勝ち得ることもできない。あともう一つ、すごくこれは私の心に残ったのは、園田さんが社労士になろうと思ったのはきっかけは、まあ、人事にずっと携わっていたいと、でその人の成長っていうものに携わっていたいと、実は園田さん自身がその社員の方から、いや実はこういうふうな決め手でこの会社に残ったんだよねっていう意外性がですね、実は園田さん自身を成長させてたんじゃないのかなと。本当に社労士の方も実は完成形ではなくて成長しなきゃいけないと思うんですよね。資格を取ったから完成形っていうのは全く間違ってて、やっぱ人ってその成長するために人から何を学ぶのかと、でそういう問題意識で働いているのかっていうのがですね、園田さんの話を伺っていて心に残りました。
今回のゲストはリンクス人事コンサルティング代表の園田直子さんでした。園田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集委員の橋本拓典と
濱田節子でした。次回は5月28日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。